皆さん、こんにちは。セレニティのゆかです。で、今日は、究極の自己需要を理論的に知るというテーマでお届けしたいと思います。今、あなたの内側で、つまり心の中で、どのようなことが起きているのか。パートナーシップにおいて、なぜその関係性が悪化しているのか。また、行動ができないと感じるのか、生きづらさを感じるのか。また夢の実現のための軽やかな、ね、行動ですね、それを妨げる、その心の仕組みって何なのかなって、ね、これについてお話しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。まず、この音声を聞いてくださっているということは、自己需要って何？とか、聞いたことがあるけど、この定義で合ってるの？とか、ご興味を持っていただけているのかなと思います。さらには、自己需要ってちょっとマスターしたいとか、深めたいというね、熱いお気持ちもおありになるかなと思いますので、それを踏まえてですね、お話しさせていただきますね。まず、自己需要の定義なんですけれども、それぞれの先生によってですね、若干異なるんですね。ググってみても、本を読んでも、やり方がですね、少しずつ違うのかなって私は感じるんです。一貫性が大切になりますので、ここではですね、私の講座で進めている自己需要についての、ついてですね、お伝えさせていただきますね。でですね、自己需要とは、一言で言いますと、物事の良い悪いはさておき。もう一度言いますね。物事の良い悪いはスルーして、あるがままをあるがまま認めること、受け入れることです。ちょっと言い方を変えると、どんな自分もシンプルにそのまんまを受け止めるということですね。でね、自己需要ができている状態について、結論から申し上げますと、インナーチャイルドって皆さん聞いたことありますよね。インナーチャイルドとインナーペアレントが一体化している。和合した状態、和解した状態にあるということなんです。ちょっと説明しますね。インナーチャイルドというのは、ありのままの自分自身。それはあなたらしいあなたですね。そして、ビーイングですね。一方、インナーペアレントというのは、あなたのこうあるべき、つまり、規範や枠組みや理性なんです。インナーチャイルドが内なる子供であれば、ね、インナーペアレントは内なる親なんですね。自己需要が深く進んでいる状態っていうのはどういうんですかって言いますと、内なる子供心と内なる親心の関係が良好で、良い状態を意味します。一方、自己需要が深まっていないという状態はどのような状態かというと、インナーチャイルド、つまりありのままのあなたをインナーペアレント、こうでなければならない、こうするべきという規範のあなたが、責め、否定している状態になっているということです。これ、ちょっとめちゃくちゃ苦しいですよね。実際に苦しい、辛い、悲しい、ね、このような感情を感じるときには、まさにこのインナーペアレントがインナーチャイルドを責め、追い詰めているような状態になっているんです。ああ、今自分はこういった状態なんだなっていうふうにね、気づいているだけでも全然違いますよ。自分の内側で、起こっていることに気づいている、これ、めちゃめちゃ大切なことですよね。では、具体的な例ですけれども、例えば旦那様が家を出て行ってしまい、ね、相手女性のところに行ってしまい、ありのままのあなたは、もう本当にですね、もう号泣して、もう寂しいし悲しいし分かってほしいと感じたとします。で、またね、信じられない、裏切られた、 っていうふうに怒りがこみ上げて、まあ手当たり次第に当たり散らし、まあ暴れるということが起こっているかもしれません。こんな時ですね、インナーペアレント、つまり内なる親心があなたの中のですよ。親心が悲しいよね、辛いよね、そら腹立つよね、っていうふうに、受け入れてあげて、寄り添ってあげられていたら全く問題はないんですけれども、今悲しんでる場合じゃないでしょ？そもそも、うまくいきっこなかったのよ、この関係って。本当にダメな子ね。情けないわ、もうしっかりしなさい。って罵ったり、もっと言うとですね、虐待している状態でね、これとても辛いじゃないですかね。そう、これが自己受容ができていないというね、深まっていないという状態なんですね。よろしいでしょうか。例えばですけれども、私の、共有したね、課題やワーク、まあ、実践報告などね、やらなきゃならないけど、日々の雑用とか、まあ、家事、育児、お仕事でもう辛いし、しんどいし、で、そこまで行き着かない、ね、できないっていう時、どうでしょうか。ね。まあ、誰しもこんな気持ちになることはあると思うんですよね。ね。で、そんな時、内なる親心がですね、もうちゃんと課題やれよってね、まあ、そんな風に思っちゃダメでしょう。弱音吐くんじゃないよみたいにね。で、みんな見て、あんなもう進んでる人っているのに。サボっちゃダメじゃん。ね。ゆかさんにどう思われるか分かんないよ。とかね。これは内なる親心、ね、インナーペアレントが、内なる子供心、インナーチャイルド、ね、やりたくない、できないっていうね、チャイルドを叱責している状態ですよね。責めてる状態。本当のあなたは、ああ、もうやりたくないな、今日は。なんか朝から上司と会議だし、緊張するな、ね。もう夜は夜で、ゆかさんの講座だけど、何もできてないじゃん。なんかお腹痛くなってきたような気がする。ね、ああって。暑いよな、今日外出て、出たくないわな、ってね。もうどけるわ。って思って、ね、いる。そしたら、ね、あ、行きたくないんだね、ってね。課題もできてないのって本当に嫌な気持ちだよねっていうふうに受容してあげることができてたり、もしくは、まあ、ダメ出ししたり叱責することをこう自分がね、感じなかったら、罪悪感とか、まあ、無価値観とかね、まあ、そういったものを感じなければ自己受容が深まっているということなんですよね。ね、どんな自分も受け入れることができているわけですからね。ではこれから大切なポイントをちょっと申し上げます。多くの方が取り違えている、部分なんですけども、例えばインナーチャイルドがやりたくないな、なんかできないな、しんどいよ、きついよ、ってね、お休みしたいよってね、先ほどみたいになっている時、でもさ、ここでちゃんとやらなかったらずっとできないままだよ。そしてさ、で、ビジネスもできなくて、お金ももらえなくってさ、って、ね、大変だよ、お仕事できないとさ、もう指定難民になっちゃうよ。それにさ、もういろんな人からの信頼も失うし、家族もさ、どうなると思うの？ね、食べていけないじゃん。ね、で、これはこれでですね、別に OK だったりするんです。成熟した内なる大人の社会的かつ建設的なね、考え方により見出したものなんですよね、ご自分が。否定することではないんですね。ただ、大切なポイントですけども、内なる子供のあなたがですね、行きたくない、やりたくない、しんどいっていうのに対して、ね、内なる大人であるあなたね、つまりインナーペアレントがですね、そうだよね。行きたくないよね。やりたくないよね。しんどいよね。って、こう、受け入れ続けていたら、もう、どんどん、それって、ダメになっちゃうんじゃないの？余計にグダグダになっちゃうんじゃない？ね。不安になるかもしれませんよね。うん。けれども、これっていうのは、全く誤った、 考え方なんです。そんなことはですね、一切ありません。むしろ安心して焦らず取り組めるようになりますしね、物事に対して。で、行動もですね、ストレスなくできるようになるんですね。本当に？と思われるかもしれないので、ちょっと説明しますね。インナーペアレントがインナーチャイルドのご自分を叱責したり、また否定したりしている時っていうのは、ね、ご経験があるかと思いますが、めちゃくちゃストレスがかかっているじゃないですか。もう本当の自分をごまかして、もう寄り切って頑張ってますから、この状態っていうのは、辛いばかりですよね。ストレスとの、大きなね、戦いが起こってるんですよね。自分の中で、まあ、自分と自分とが戦っているの状態。一方、自分で自分を許し、受け入れている状態。つまり、自己需要が高まっている状態。ね。インナーチャイルドとインナーペアレントが和解している状態だと、どれだけ外側からストレスを受けても、内側のストレスというものがゼロですから、自分で生み出しませんから、なので本当にですね、平気なんです。気持ちが楽です。これね、もうぜひ体験してほしい感覚なんです。皆さんにそうなってほしいです。例えば、夫のが浮気をやめてほしい。ね、しないで、ね、私だけを見てほしい。ね、で、こう旦那様に伝えたいと思ってね、あなたが伝えるとします。でもそれは、あなた自身のインナーペアレントの声ですよね。そう。もしここで不安な気持ちになっているインナーチャイルドの声をね、あなた自身のインナーペアレントが聞いてあげて、受け入れてあげたなら、気持ちがとっても楽になりますよね。自分自身の内側でこう解消されていきますからね、こういった不安っていうものが。すると、夫である、ね、相手に向かって、こうしてほしい、ああしてほしい、ね、というふうなことをですね、こう言わなくても済むようになるんですよね。あなたの不安っていうのは、このままだとまずいよねって、もう相手の、ね、女のところに行ったっきり、結局私は裏切られて、見捨てられて、一人ぼっちになってしまう。すると子供もかわいそうだよねって。で、第一、そのね、今養ってもらってるのにどうなるのとかね、いろんな不安がね、よぎると思うんですけれども、そういった、不安というものが内側から解消されていくわけなんですね。ということはですね、相手にね、それを伝えて不安を解消するという手段を取らなくても済むようになるんですよ。その必要性がなくなりますからね。これは端的にお互いの関係性の悪化を防ぐこともできますよね、リアルに。あなた自身が自分の不安やストレスをしっかり感じてですね、受容できていたなら、まあ、さらにですよ、旦那さんの気持ちを理解することができるようになるんです。受け入れることができるようになります。って思うかもしれないんですけれども、本当です。ところが自分自身が自分の気持ちに寄り添って受け入れてあげてない場合ね、つまりインナーペアレントがインナーチャイルドを叱責している時、ね、そういった間はですね、自分の中の規範、いわゆる大人の部分ね、大人心をですね、それは不安な気持ちというものを受け、ね、入れてあげていないわけですよね。あなたの中の大人が不安に思う気持ちっていうのは、チャイルドが、不安になっているということですよね。そう。大人はこれだとダメじゃないって思っているわけだ。でもそのダメじゃないっていう不安な気持ちっていうのは、実はインナーチャイルドですから、ね、そのインナーチャイルドの気持ちというのを、大人のインナーペアレントがですね、受け入れてあげられないうち、ね、受け入れてあげないうちっていうのは、 今度は自分以外の他者のことも受け入れることはできないわけなんですよね。当然ながら。自己需要が深まってきますと、他者需要の受け皿が広がるというふうに言うんですけれども、まずは自分で自分の全てを受容していくということが大切なんです。自分を自分が許せている度合いだけ、相手を許すことができます。ありのままの自分、インナーチャイルドを受け入れれば受け入れるほどに、相手のインナーチャイルドのことも受け入れることができるというわけなんです。ここまで OK ですかね。はい。じゃあですね、まとめに入ります。2つのことがあります。1つ目は、インナーチャイルドとインナーペアレントというのが心の中に存在していますよということです。インナーチャイルドというのはありのままの自分自身、子供心のあなたでしたね。インナーペアレントというのは、こうするべきであるとか、こうねばならないっていうね、規範、理性的な大人心のあなたですね。自己需要がまだ深まっていない状態というのは、このインナーチャイルドのことをインナーペアレントが叱責している状態であり、一方、自己需要が深まっている状態というのは、インナーペアレントがインナーチャイルドをそのまま、ありのまま受け入れてあげている状態です。ただただ受け入れ続けている状態。これですと、両者が和解している、仲が良い状態ですよね。この仲が良い状態になる度合いだけ、ね、他者との関係性もうまくいくし、仲良くなれるということなんですね。自己需要と他者需要というのはイコールですからね。これができていると、内的にですね、ノンストレスな状態を作り出す、保ってるということができます。外からどれだけストレスがかかろうが、降りかかろうが、影響されなくなるんです。こうなると、夫の浮気や不倫があったとしても、不安じゃなくなるんです。と思われるかもしれませんが、自己需要が進むとそういうふうになります。将来に対する心配や不安というのもこう内側から生まれてきにくくなるんですよね。もうこれっていうのは圧倒的ストレスからの解放ですよね。では2つ目です。インナーペアレントがインナーチャイルドを受け入れ続けたら、どんどん怠け者になってダメになって、将来ね、ゆかさんね、とんでもないダメ人間になるんじゃないですか？っていうふうにご質問を受けるんですけれども、これはですね、全く真逆の結果になります。真逆です。インナーチャイルドをインナーペアレントが受け入れていればいるほどにですね、怠け者にはならないです。抵抗なく行動できるようになります。結果的にはね。心をごまかしたり、何者かになってストレスを溜め込むということもないですから、ノンストレス状態で人の目を気にしすぎることなく、自然とですね、あら行動しちゃってる私っていうふうになるんです。ということで、自己需要について理論的にお話ししてみたんですけれども、なんとなく、腑に落とせたでしょうか。ご自身に置き換えてみることはできましたでしょうか？私もですね、自己需要についての講義を何度も何度も聞いて、繰り返し繰り返し意識できるよう、腑に落としていきました。皆さんもぜひ、チャレンジをしてみてくださいね。それではこの辺で、ごきげんよう。セレニティのゆかでした。